こんばんは、ゆうやでございます。一番帰宅な街をお届けしておりますが、今日もね、月曜日のもう夜になってしまいました。大変申し訳ございません。いろいろ考えてましてね、先週その前ぐらいはちょっと放送形態も変えたりしてますけど、もう一度ちょっとこの番組の内容をね、もう一回、見直す時期に来ているのかなとちょっと思っております。やっぱりね、夜中いろんなね、 YouTube はね、僕はプレミアム会員ってやつで広告なしの入ってるんですけどね、これ入っちゃうとですね、もうどんどん YouTube 見れるんですね。だから皆さん多分入ってない方がほとんどだと思うんですけど、広告がね、再生したら入るし、途中で入ったりとかね、で10秒ぐらい広告見たらこうスキップボタンを押すとかね、そういうことに神経使うので、結構 YouTube で見るのに疲れるなって思ってる方も多いかと思うんですけど、これがね、月1500円ぐらい払うとプレミアム会員ってなって、広告が一切なくなってね、バンバン見れるんですけど、これが非常にいいと、世の中すごい人がいっぱいいましてですね、いろんな面白い、動画もあるんですけど、非常に勉強になる、喋ってる人もいるし、いろんなね、料理の作り方とかコンピューターの使い方とかね、いろんな動画があるわけですよね。この費用対効果が非常に高い、1,400、500円でこれですからね、テレビとかですよね、そういう遊んだこともあるんですけど、YouTube ですとね、基本的には個人の方やってるのが多いので、ないわけですよね。非常にためになると、で裏側もね、知れたりするので、非常に面白いと。でいろんな表現の形ってのがありましてですね、海外に YouTuber みたいに映像が綺麗なのももちろんですけどね、映像が別に大したことなくても面白いのもあったりするんですね。ここら辺がね、やっぱこう表現ですね、表現力、表現の自由ですね、表現の不自由ではないです。表現が自由すぎてもう何でもありっていうね、テレビじゃちょっとね、ありえない映像でも YouTuber 成り立つと。楽しけね、見る人が楽しければいい。もう嫌だったらね、スキップできますからね。テレビはね、嫌でもそのままね、流し続けないといけないんですけど、はい。で、私もラジオもやってますけどね、なかなかやっぱりこう、ラジオというか、いわゆるポッドキャストってやつですね、業界用語で言いますよね。ポッドキャストってのは10年前ぐらいからあるのかな、あるんですけどね、アメリカなんかですと最近また見直されて脚光浴びてるらしいんですけどね、もう日本はもう全然ダメですね。まず面白い番組がないですね。ポッドキャストは Spotify でも聞けるようになったんですけどね、ランキング見ますとですね、まず英会話ばっかりですね。上位の方にも英会話で、下の方行っても英会話出てくるし、お前らそんな英会話やりたいんかっていうね。スタバとか見ててもね、なんか英語の勉強してる人多いもんね。スタバでパチパチやってるなんちゃってノマドみたいなね、仕事してるふりと、英語をなんちゃって勉強してるふり、これがスターバックスを支える、太客ですよね。もうこの2つがあって、世の中は回ってるんですけどね。でも別に英会話でね、聞きたくてね、ポッドキャストとかラジオみたいに聞いてるんじゃないのね。で、肝心のラジコはね、エリアフリーとかね、タイムフリーみたいになって聞けるようになったんですけど、もう番組が探しにくいし、アプリも使いにくいんですよね。でも聞くのがめんどくさいと思って。ぶっちゃけて言うとね、YouTube で検索するとラジオが出てきたりね、これ多分違法なんでしょうけどね、出てきちゃったりするしね。だからもうラジコも、あんまりね、でもないお堅い、いわゆるこう、総合的な公式サイトですからね、ああいうのって大体出来が悪くて、もともと日本全国のラジオをね、いろいろ見れるようにしたってだけでも、なかなかすごいかもしれないですけどね。だからどうも、ラジコもね、聞く気にならないし、もうラジオもね、よくわかんない広告が多くて、もう聞いててうんざりしますからね。 でやっぱり YouTube が楽しいんですよね。でポッドキャストはやっぱりお金にならないんでね、やっぱり皆さんやらないんですよね。 YouTube はね広告費がバンバンバンバン入ってくるんでどんどんどんどんみんな上げるんですけど、ポッドキャストはね非常にマネタイズってのは難しくてね、だからやっぱ英会話とかそういうコンテンツしかないって言いますかね、だからまあそこで面白い番組があれば人気出るかもしれないですけど、なかなか今の日本でポッドキャストってまずみんな知らないですしね、アプリとかダウンロードしてね、どうやって聞くのっていう感じですよね。まあ、YouTube でやっぱすごかったのは何でしょうね、テレビみたいにバカでも使えるっていうとこかな。非常に使いやすい、まあ、パソコンなんか、まあ、スマホでも縦にガーってなるんですけどね、パッとこうねちっちゃい四角の映像がね、まあ、サムネイルっていうんですけど、ポポポポってタイトルで出てくると、まあ、その時点であこの番組面白そうみたいな感じで、まあね、触って聞けるわけですね。ポッドキャストもね一応番組のそのジャケットというかねサムネイルあるんですけどね、まあ、あんまり面白いのないですよね。まあ、どうしてもポッドキャストが番組タイトルを表示してるのに対して、まあ、YouTube は番組タイトルというその日の、まあね、そのお題をババってこう文字で書いてるのが多いんで、非常に自分の探してるものにダイレクトに行けるって感じで、だからいいんでしょうね。で、まあ本当に結局あそうだよな、あとポッドキャストが致命的に足りないのは提案力かな。 YouTube は聞けば聞くほどこのねこっちの好みを理解してね、こんな番組どうですかみたいな感じで右とか下に出てくるわけですよね。だからどんどんどんどんこういろんな人に出会えるっていう、まあ、ポッドキャストも Spotify は若干そういうとこありますね。まあ Spotify もあの音楽のねあの仕組みを利用して、まあ、ポッドキャスト聞いてるとまあなんかこう同じ系統の番組にね出てきたりしたりするんですけど、まあでもまだ YouTube に比べるとまだまだだし、圧倒的に番組量が足りないんでね、コンテンツ量が足りないというか、だからもうこれ YouTube はますますね、まあ、伸びていくな。最近なんか芸能人も入りだしてきてね、テレビより全然儲かるし好きなことやれるし、ね、まあ、結局頭いい芸能人はやれるんですよね。頭悪い芸能人はね、まあそういう喋るとか演技力はあるんだけど、結局こうどうやってこうビジネス回していいかわからないとかね、こう YouTube の動画どう作っていいかわからない、まあ、こんなんね芸能人なんて作らなくて外注に任せればいいんですけどね、そういう仕組みを作るのも下手なのか、芸能事務所も多分黒いとこが多いからね、そういう分かってないとか多いんでね、中田敦何でしたっけ、オリジナルラジオのね中田さんのいろんな番組、結構勉強系のためになる番組とかもやってるんですけどね、完全にちょっとテレビに干されたみたいなんですけどね、もう全然こっちの方が儲かるっていうか、まあ自分の独自のポジションをまあ築くわけですよね。だからまあ最近テレビに喧嘩売っても全然問題ないっていうかね、で何話しましたっけね、そういう風に、まあ、芸能人も入ってきてるんですけど、芸能人でもやっぱり面白い人と面白くない人がいるっていうね、まあ、芸能人の場合はテレビをね映像を編集したりして仕上げる人がいたおかげで面白くなるんですけどね、 YouTube はまあそれを自分でやるのか誰かに作ってもらうのか、ね、まあ、そこら辺のセンスが問われるんでね、人脈とか大事になるんでしょうけどね、でこれが1400円で広告なしですよね。同じく公共放送の NHK はね2000円ちょっとでしたっけ、まあ、一応、CM はないんですけど、まあ、番宣みたいのがあったりするしね、まあ、番組も微妙だったりするわけで、まあ、自由に見れるとは言い難い状況ですしね、まあ、どっちがコスパ費用対効果が高いかって、まあ、YouTube ですわね。 YouTube これ1000、ね、プレミアムプランの1400円払うとですね、まあ、実は Google Play Music とか YouTube Music っていう、まあ、いわゆる Spotify とか Apple Music みたいのも実は聞けちゃうので、まあ、ぶっちゃけって言うと まず YouTube プレミアムを契約するのが一番コスパ高いかなっていう、ね、音楽も聴けるし動画もね何でもあるしね。ネットフリックスとかはまた映画とかねもうちょっとクオリティ高いものですけどね、なかなか長い動画とか見づらいですからね、まあ、優先順位としては YouTube プレミアム有料配信、その次にまあネットフリックス、ね、本当に音楽好きだったら Spotify かな、まあ、僕はまあ Spotify 好きだし、まあ、いろんな音楽に出会えるんで、まあ、Spotify 今も契約してるんですけどね、最近 YouTube 見る時間が多くてこれ本当にこのまま契約してしなくてもいいんじゃないかとかちょっと思い始めてしまうぐらい、まあ、この破壊力コスパの高さが光りますね。はい、そんな感じですね。こういうラジオの携帯がいいのか、まあ、もうちょっとこう映像を使って、まあ、コントでもね、まあ、一人で何のコントやるんだって感じですけど、まあ、なんかちょっとドラマ仕立ての何かやるもよしだしね、まあ、要は自分で自分を表現できるというね、ね、でもそんなみんなできないよって言うんですけどね、道具はあるんですよね、スマホがあればできる。結構勝間和代さんとかなんかもね、ただスマホで自分を撮って喋ってるだけなんですけどね、面白いんですよ。飼ってる猫ちゃんがねちょろちょろ前を歩いててね、ああいうとこもうまいこう猫好きをくすぐるような作りになってるし、最初メイクしてなかったんです。最近はもうバッチリメイクをして、なんか服のね動画のたんびに違ったりしてこうね、なんかもうなんでしょう、ファッションショーみたいな、あいつなんでそこをアピールしてるわけじゃないんだけど、なんかこう見るのが楽しみになってしまうみたいな、ね、もう今一番好きなもう女性アイドルは勝間和代ですよ私ね、うん、本当にそんな風になってくるんですね、 YouTube 見てるもんね。そうそう、であと YouTube はあれですよね、視聴者じゃなくてリスナーって呼び方したりするんですよね。だからそのテレビはリスナーって呼ばないじゃないですか、ね、視聴者っていうから、そのテレビよりそのラジオに近い距離感っていうんですか、ラジオってちょっとテレビとは違う距離感がね、なんかあってこうファンと結構近いところにつ、ね、ながってる感じで、 YouTube もどちらかといえば、まあ、そういう感じ。やっぱ動画再生したところの下に、まあ、コメント欄があったりするから、まあ、そういうところでコミュニケーションできるっていうのが、まあ、ちょっとラジオのねハガキで、まあ、昔はハガキ、今はね、まあ、今はハガキありつつメールも、まあ、主だと思うんですけどね、はい、コミュニケーションのね、まあ、一環なのかなと、ね、ね、本当に一生かかっても見切れない面白いコンテンツ満載で YouTube でね、で動画さえ撮ってあとはアップしたらね難しいことなく勝手にどんどん、ね、まあ、再生されない動画は再生されないですけどね、なんかいい面白い動画だとこう勝手にどんどん広まっていくっていうこの仕組みはね、テレビではなかなか難しいですよね。このインターネットの凄さも改めて感じますけど、まあ本当に 5G の時代が来てね、ますますこう動画映像系コンテンツってのは伸びてきますんでね、うん、まあ本当に、ね、YouTube やらなくてもですね動画を作る能力ってのはまあちょっと結構必須スキルの一つになってくるのかなと思います。若い子はいいんですけどね、結構いい年したおじさんにはなかなか辛い、時代ですけどね、我々もねまだね枯れてちゃいけないんでね、前向きに頑張っていきたいと思います。はい、まあ、そんな感じでもう15分ぐらい話しちゃいましたけどね、だからもう来週からちょっと番組のタイトルも変わってる可能性もあるんですけどね、一番行きたくない街からこんにちはっていうのはね長すぎるのと、まあ、あとあんまりみんな一番行きたくない街っていうのを知らないっていうね、名古屋自体が微妙ってのもあるし、名古屋自体が一番行きたくない街だというのもほとんどみんなね、立ち飲み屋さんでもね知り合った女性の人にそういう話をね、しても全くあんまピンときてないっていうことでね、周りにいるね男性のね方々が非常に僕の番組を押してくれるんですけど、ね、この人はラジオパーソナリティーやるって言ってハッとするんですけどね、インターネットって言った時点になると結構テンション下がるというかね、 まあ、これが YouTuber って言ったら多分あれでしょうね、キャーって色抜き出す可能性がありますよね。人気があったんですけどね、いやでもなんかこう若い子が撮ってる YouTube 見てるとね、全然動画で撮ってても若い子なんかあんま嫌がってないですもんね。やっぱりなんかあれですよね、カメラ向けて嫌がると、まあ、おじさんかおばさんかがバレてしまうみたいなね。やっぱ20代前半中盤、まあ、後半もかな、30代上になるとやっぱりこうちょっと割とこうカメラに対する抵抗みたいなのがあるんですけどね、もうむしろ今の子たちはもうカメラに映りたいみたいなね。結構あの YouTube 見ててもこれ動画使っていいですかみたいな言うと、あいいですよみたいなね、いいのかよみたいな思っちゃうんですけどね、まあそういう風に楽しい動画を撮れば相手もいいってことなんでしょうけどね。はい、だからまあね、このトークを活かしつつもうちょっとこうエンタメ力をね高めて楽しんでいってもらいたいなということで、まあ今日は大反省会ということで、まあ、モテ講座もね、一番行きたくない街のニュースもドラゴンズ情報も、まあ、ドラゴンズも弱いですしね、まあもう最近の試合の負け方とかもうね悲しいよね、もうプロ野球じゃないだろうって言いたくなりますね。もうなんかもう、ま、想像を上回るヘマの仕方っていうかね、監督が悪いのか選手が悪いのかコーチが悪いのかファンが悪いのかもうさっぱりわかりませんけど、まあ今年はねあの応援歌のあの発言ね、なんかあそこでしらけて、まあ、全てが終わってしまった感じはあるような気がしてね、暗黒時代はまだまだ続くということでね、まあドラゴン情報やるにしてももっとこう面白い伝え方をね、まあ、しないといけないと思いますしね、まあガジェット情報もね、まあやっぱガジェット興味ない人もいますしね、やっぱガジェット情報はまあ単独でまあ私が YouTube で出した方がいいのかもしれないですけどね、はい、まあでも毎週何かしら続けていきますので、ね、今後も引き続きよろしくお願いいたしますということで、本日は、まあこれまで振り返ってですね、ちょっと今後のね展開を考えるというお話でございました。以上です。おやすみなさい。